9月定例会質問。姿勢のここが聞きたい。質問議員の顔と QR コードがあります。学校教育。新風倉敷尾崎克成。LINE を使った子どもの悩み相談に取り組むべきでは。子どもたちの心の声を拾い上げるため、LINE を使った悩み相談が多くの自治体で効果を上げていると聞く。市でも取り組む必要があるのでは。市青少年育成センターによるメール相談を実施している。 LINE などによる相談受付はしていないが、青少年育成センターによるメール相談を実施している。引き続き学校を通じて配布する相談窓口紹介チラシにより、さまざまな相談窓口の周知を図るとともに、今後も相談体制の充実に努める。青空市民クラブ恩郷ひな子。登下校での児童生徒の身体的負担を軽減するための配慮。教科書の大盤化やパソコンの持ち帰りなどで、子どもの登下校での身体的負担が増していく。負担軽減、安全面の観点から、蛍光品は必要なもののみ持ち帰るよう、適切に配慮すべきでは。市、児童生徒の負担軽減を踏まえた指導を行っている。蛍光品にかかる配慮についての国からの通知を受け、持ち帰るものと学校に置くものを工夫するよう各学校に通知し、児童生徒の負担軽減を踏まえた指導を行っている。引き続き児童生徒の安心安全な通学を指導する。ランドセルの他にもたくさんの荷物を持って登校する小学生と書かれて写真があります。未来クラブ原田良吾。小中学校の適正配置計画の基本方針はいつ示されるのか。小中学校の適正配置等について前回質問してから1年6ヶ月が過ぎた。基本方針策定作業の進捗状況と方針が示される時期は、また策定にあたり外部有識者へ諮問する予定は。市、令和4年度末の策定をめどに取りまとめたい。現在町内横断型のワーキンググループで作業を進めているが、並行して外部有識者などからなる検討委員会の準備を進めている。なお基本方針素案は令和4年度末の策定をめどに取りまとめる。倉敷創生クラブ時尾博之。大規模幼稚園を優先したエアコン設置を進めては、すべての保育室に早期のエアコン設置が求められるが、まず今年度は園児数が100人超の大規模園を優先し設置しては。市、各園の保育環境の状況を踏まえ必要な暑さ対策を検討する。預かり保育を新たに行う保育室、昼食時に使用する遊戯室へのエアコン設置を完了したほか、今年度は園児数が多く昼食時に時間差を設けるなどの密を避ける工夫をしている4園に各1室ずつ増設を進めている。各園の保育環境の状況を踏まえながら必要な暑さ対策を検討する。未来クラブ矢野修子。レトルト調理器導入についてどのような検討をしたのか。食物アレルギーのある児童生徒に代替食を提供するためのレトルト調理器導入は先進的な取り組みと考える。これまでどのような検討をしてきたのか。市、代替食の調理法や保管、配送などさまざまな検討をした。食物アレルギーがある児童生徒が増加傾向にあるため、代替食の調理法や保管、配送などの安全面や手法について検討を重ねてきた。導入するレトルト調理器も活用し、少量多種の代替食の提供を安全性最優先で慎重に進めていく。日本共産党 倉敷市議会議員団田辺真美、給食でのレトルト調理器の導入にあたり国に紹介したのか、9月補正予算に倉敷中央学校給食共同調理場へのレトルト調理器導入費用が計上された。初めてのことをするわけだが、所管の文部科学省に紹介したのか、し国の見解は示されている。国の見解は令和元年の通知で示されており、学校設置者が基準に照らして適切な衛生管理が確保できると判断する場合、学校給食衛生管理基準に記載されている以外の方法を一律に排除するものではないとしている。実際に提供するにあたっては安全性を確認しながら進める。健康福祉倉敷創生クラブ藤原香織子、ヤングケアラー支援体制の構築に横断的な組織を、今後さらに重要な課題となるヤングケアラーの見守り体制は、また支援体制の構築には横断的な組織が必要ではし、重層的な支援体制の枠組みも活用し引き続き支援する。ヤングケアラーの見守りを地域にも担ってもらうため、市民への出前講座などで理解促進に取り組むほか、各機関と連携し必要な支援を行っている。今後は各機関が横断的に連携して支援を行う重層的な支援体制の枠組みも活用して情報の共有化を図り、引き続き支援していく。新風倉敷平井俊光民生委員のなり手の裾野を広げるための取り組みは、地域の見守り活動など民生委員の役割は欠かせないが、なり手不足と聞く。なり手の裾野を広げるための取り組みは、市定期的に広報誌へ記事を掲載するなど役割を知ってもらう。民生委員の役割を知ってもらうことなどが大切と考える。毎年5月には広報誌で民生委員の役割や活動内容などを紹介し、民生委員児童委員の日12日に本庁や各支所で懸垂幕を掲げている。また3年に一度の一斉回線では広報誌12月号で1ページを使いお知らせしている。公明党倉敷市議団新垣敦子、引きこもり実態調査の方法を研究し、さらなる支援の取り組みを。他市では大規模な調査で引きこもりの実態把握に努めている。市もこの調査方法を研究し、誰一人取り残さない支援の取り組みをさらに進めるべきでは。市、必要に応じて実態調査を含めた支援の手法を研究する。市では複数の関係機関による多角的な立場で個々の支援の検討を積み重ねている。これらで得た引きこもり状態の実態や傾向、当事者の支援ニーズも踏まえ、より効果的に支援できるよう、必要に応じて実態調査を含めた支援の手法を研究する。新風倉敷、芦田康弘、日常生活自立支援事業の拡充に向けて市にできることは、認知症高齢者や知的障害者などの金銭管理や各種手続きなどを手伝う日常生活自立支援事業の支援員が不足している。社会福祉協議会の事業だが、拡充に向け市が側面支援できないか。市、市民貢献人の要請を通じ事業の拡充につなげる。地域で青年貢献人などを担う市民貢献人を社会福祉協議会と連携し要請している。希望する市民貢献人は日常生活自立支援事業支援員としても活動しており、事業の拡充につながる。今後も要請を進め側面支援に努める。新生クラブ滝本博、 AED は夜間に持ち出し可能な場所に移設すべきでは、市内の公共施設244箇所に設置の AED のうち、夜間に持ち出し可能な台数は、また夜間に持ち出せないものは移設の必要があると考えるがどうか。市設置者に対しガイドラインの周知に努める。小中学校など116箇所で夜間の持ち出しが可能。市ホームページなどで設置場所を広報するとともに、設置者に対し可能な限り誰もが24時間使用できることが望ましいとされる AED の適正配置に関するガイドラインの周知に努める。環境商工公明党倉敷市議団薮田貴則。食品廃棄ゼロエリア創出の推進モデル事業に応募すべきでは、学校給食共同調理場を食育や廃棄物の 3R 促進を図る施設として市民に示すことが重要。国が募集している 3R 推進の食品廃棄ゼロエリア創出の推進モデル事業に応募すべきでは、市令和5年度に向け応募を検討。倉敷中央学校給食共同調理場では導入予定のレトルト調理器を活用し、旬の時期に大量に取れる食材や規格外野菜の一時加工について検討を始めたいと考えており、推進モデル事業については令和5年度に向けて応募を検討する。図があります。真ん中に地球に優しい 3R、 上リデュース、ゴミを出さない。右横リデュース、同じものを何度も使う。左横リサイクル、再び資源として利用する。日本共産党倉敷市議会議員団三宅誠氏。今後の事故託送事業の計画は、整備中の箇所を倉敷西部クリーンセンターで今後発電を行う予定と聞くが、事故託送事業も合わせて行う計画か。その場合、施設の CO2 削減量の見込みは、市水島清掃工場での事業を踏まえて今後導入を検討する。令和4年度に水島清掃工場で事故託送を行い、電力需給のバランスがうまくいくかなど状況を見て今後の導入を検討する。 CO2 削減量は水島清掃工場が年間約252トン、令和7年度に稼働予定のクリーンセンターが年間約460トンを見込む。中事故託送、発電設備を持つ者がその設備で発電した電気を他の事故施設へ送電し使用すること。新生クラブ松成康明。原油価格高騰対策、家庭用電気自動車導入支援事業の対象者は、原油価格高騰に加えゼロカーボンにも資する家庭用電気自動車の購入経費に対する補助金の対象者や機関などは、市内に住民登録がある個人や個人事業主で1人1台、補助額は1台あたり15万円で300台分を予定。補助対象者は市内に住民登録がある個人や個人事業主で1人1台。対象車両は令和4年4月1日以降に新規に車両登録された電気自動車で、申請期限は令和5年2月28日までとする。日本共産党倉敷市議会議員団田口明子。中小企業振興基本条例の制定を。地域の持続的発展を実現するためには、地域経済を支える中小企業などを重視した施策への転換が重要である。中小企業の重要性を市全体の共通認識とするとともに、中小企業振興基本条例の制定を求める。市条例の制定は引き続き検討する。市では 第7次総合計画の市の施策における基本方針や商工業活性化ビジョンに示した基本戦略に基づき、商工団体、金融機関などと連携して中小企業の支援に取り組んでいる。条例の制定については引き続き検討する。暮らし生活新生クラブ大森秀幸。再整備中である水島緑地福田公園の工事の進捗状況は、現在再整備中である水島緑地福田公園の工事の進捗状況及び今後の工事予定は、市現在人工芝と天然芝のサッカーラグビー場を整備中、令和4年度中の供用開始を目指し、陸上競技場跡地に人工芝のサッカーラグビー場を整備中、また天然芝のサッカーラグビー場は令和5年度中の供用開始に向け、外周に防球ネットを整備中、令和5年度以降はスポーツ施設周辺の園路などの整備を進め、市民に快適なスポーツ環境を提供する。人工芝の敷設などサッカーラグビー場の整備が進められている水島緑地福田公園と書かれて写真があります。公明党倉敷市議団中西義行。市の空き家対策への取り組みは、全国的に空き家が増える中、他市では空き家バンクの設置や改修費用の助成、リフォームした空き家の低賃金での貸し出しなどに取り組んでいる。市もさまざまな取り組みが必要では、市空き家バンク制度の年度内運用開始に向け準備している。平成29年度から空き家対策の総合相談会などを開催しており、令和3年度からは居住誘導区域内の空き家改修費用の助成を始めた。また年度内に空き家バンク制度を創設し、運用開始できるよう準備を進めている。未来クラブ山畑滝夫。市立図書館への指定管理者制度の導入はすでに決定しているのか。市立図書館への指定管理者制度導入に関するこれまでの議会質問に対し、市は一貫して民間活力の導入という言葉を使い答えている。民間活力の導入、つまり指定管理者制度の導入はすでに決定しているのか。市、現時点では決定していない。市立図書館の今後の運営方針は、民間活力の導入も視野に入れながら今年度末までに決定する。現在市民アンケートや図書館協議会の意見を参考に検討しており、現時点で指定管理者制度の導入は決定していない。防災総務公明党倉敷市議団井出妙子。下水道管などの耐震化の現状は、南海トラフなど巨大地震では上下水道への影響が考えられるが、下水道管など施設の耐震化の現状は、また今後は仮設トイレの配置なども市の地震対策事業計画に盛り込むべきでは。市現在の下水道管路の耐震化率は 91.6% まで進んでいる。現在の下水道管路の耐震化率は 91.6% で、市内4カ所の下水処理場では地震時でも公衆衛生上必要な下水処理が行えるよう、先行してポンプ機能と消毒機能を確保している。今後仮設トイレの配置についても計画的に進める。日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦。旧統一教会及び関連団体への今後の対応についての見解は、 旧統一教会及び関連団体の活動にお墨付きを与えないためにも、市がこうした団体と関係を持ってはならないと考えるが、今後の対応についての見解は、市、今後の講演などは行わない。旧統一教会は社会的に問題が指摘される団体と認識しており、今後の講演などは行わない。民間団体が主催する行事への講演などを審査する際には、行事の目的及び内容が適切かを精査するとともに、主催者及びその関連団体についても社会的に問題がないか慎重に審査する。